はい、皆さんどうもこんにちは。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけで私ゼミの先生やっております。よろしくお願いいたします。はい、それで、学生と教員が集うと言ってますけれども、今日は元学生ということで、
はい、
今日は卒業生の鳥羽さんに来ていただきました。
こんにちは
鳥羽ですっていうね。
はい、
はい、鳥羽さんどうですか。3年ぶり4年ぶり3年ぶりぐらいなの。
3もうあとちょっとで4年ぐらいですかね。
なんかこの前哲也さんに出ていただいて、
はい、
哲也さんと同期でね。
あ、そうなんです。
はい、でその哲也さんが出ましたよっていうのを卒業生の LINE に流したんですけどね。
はい、
そしたら鳥羽がね、
はい、
俺も出たいですと
ここしかねえだろと思って
出たいですという
そうですね、
出たいっていうね、
はい、
もちろんもぜひということで、
はい、
まあ、今日こういう企画が出来上がっております。
はい、
はい、哲也さんもね、まあ、同期なんで当たり前なんですけど、
はい、
こう卒業式が丸ごとなかったっていうね、
はい、
そういうことで、
はい、
だから意外とだから会ってないですよね。だからね、卒業式会ってないから、
はい、
1月ぐらいに会ったってことか。
そうなんです。1月のその卒論発表会の、
はいはい、
あとその時はまだコロナ多分流行ってないというか、まだ
まだ大丈夫だったっ
け。大丈夫だったんで、その後打ち上げで、まあ、先生も含め
打ち上げ行きましたね。
飯行って、はい、でもう僕はもう卒業できればそれでよかったんで、先生に抱きついて先生単位欲しいですなんて言ったような覚えがあったような気もしますけど。
アクリルパーテーションとかない頃です
ね。あ、全然なんも、そうです、本当にないですね。
あの時の打ち上げはなんかひどい、なんかひどい飲んでた覚えがあったけど、なんか
そうですね結構お酒が好きな同期が多かったんで。
そうだね、
はい、何かにつけてこう発表終わったら行ったりとか、なんかその本当に、はい、何かしら飲んでましたね。
何かしら飲んでた感じですよね。
はい、
はい、という、まあ、コロナ前の、
はい、
まあ、ギリギリ前のね、
はい、
話ですけど、まあ、コロナに巻き込まれちゃってね、ちょっと卒業式もできなくて、
はい、
でまあ本当に3年ぶりぐらい4年ぶりぐらいに帰ってきたということで。
そうですね、
はい、いや嬉しいですね。
こんな感じでやってるんですね。これいつからやってるんですか。
これは
なんか
2年前かな。
2年前ですか。
2年前、
結構前からですね。全然こういうことやってるのも知らなくて。
そうですよね。なんか卒業生に宣伝するのもなんか恥ずかしいなと
思って全然嬉しいですけどね。
どういうタイミングで言えばいいんだろうと思って。
ああ、確かになかなか。そうですね、ゼミのその同期の LINE グループとかもあるんですけど、
うん、
まあ、全く動かないんで、はい、
まあそうだよね。
まあその哲也さんが
そうです、ね、
きっかけを作ってくれたのかなっていうような感じはしますけど。
そうですね、まあ、はい、哲也が出たんでね、
はい、
まあ、ちょっとじゃあ流すかって言ってね、はい、流したんですけどね、まあ、よかったなっていう感じですけどね、まあ、今後の続々と
そうですこれを機に
2019年度卒があ
れですよね、いいとものテレフォンショッキング的な感じで次のゲストみたいな感じで、
鳥羽、ね、さんからのご紹介で言うんだけど、まあ、鳥羽もいるっていうね、
おるやんっていう
ちょっといいともと違うなっていう感じですけどね、
はい、
そうですよね、こう紹介でいいですよね。
はい、
こうぜひね2019年度卒の皆さんも、
はい、
久しぶりに大学に帰ってきてほしいですよね。
いや、それだったら素敵ですよね。
素敵な感じですよね、
それを機に
本当にね、はい、という感じで、はい、今日は私先生と鳥羽さんの2人でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、番組のフォローのお願いです。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。
ゼミごっことある大学の文化研究室からお送りします。
じゃあ、まあここからは、まあ、本題というか、
はい、
まあ、雑談というか、
はい、
この鳥羽さんのですね、手元にめちゃめちゃたくさん今日アイテムがあるんですよね。さっき、どうぞ、久しぶりです、みたいな感じで入ってきて、 このなんていうのか、やわらかカバンを開けてこういろんなものを取り出し始めたんでこれ何が始まるんだろうっていう感じなんですけど、
いや爪痕を残そうと思いましてい
やもう今日はこの、はい、じゃあ鳥羽仕込みのですね、いろんなものが出てくるみたいなんですけど、
はい、
じゃあちょっとどうしましょう、どっか行きましょうか。
そうですね、とりあえずじゃあまあその卒業後すぐなんですけど、うん、やっぱりまあコロナがこうもう猛威を振るって、
あ、まあそうだよね、
はい、
う
ん、でその自分一応そのまあ駅員を今やってるんですけど、
はいはいはいはい、
でそのなんていうんですかね、本来だともう集合研修みたいな感じで、うん、まあそういうなんていうんですか、切符の料金の計算方とか、うん、なんか払い戻しの時はこうだとか、そういうなんか基礎的な駅名を覚えたりとかもやってくんですけど、うんうん、それをもうまあ、全体で集まれないみたいな、コロナで
やっぱりね、
はい、集まっちゃうと危ないっていうので、うんうん、集団感染でしたっけ、うん、っていうことも一応ちょっと怖かったんで、もう家にこもって会社とかからこう資料が送られてくるんですけど、
うん、
でそのなんか問題とかの資料を、うん、なんかその会社の人がこう解説して授業みたいな動画がこうなんかパソコンで見ながらこう解いてくみたいな感じだったんです。
はいはいはいはい。
もうそれでもともとその鉄道系とかあんまりそのまあなんていうんですか、旅行がまあ好きで、うん、まあそれでちょっと興味持ったぐらいだったんで、うん、電車マニアでもないし、なんかもう本当に新鮮というか、もうこんなん分からんやみたいな感じのことですごい理解に苦しみ、
はいはいはいはい、
本当にうつ病までいかないですけど、なんかもうなんでこんなこもって
そうだよね、
本当に苦しかったですね、あの時は。
え、結構それがしばらく続くってこと？その研修。
そうですね、研修自体ざっくり最初毎年、まあ、例年3ヶ月ぐらいあるんですけど、
うん、
もう最初の半月ぐらいでもうやめたいなとか思って。
いやもうそれは退職の危機だよね。
本当にそうなんですよ。
だよね、よく持ちこたえたね。なんか
そうなんですよね、
その半月ぐらいでやめたいって思って、はい、そこは何、はい、どうなんか踏みとどまれたの、そこは。なんかこう
ですね、それこそそのまあなんていうんですかね、まあそれこそ半月、まあ1ヶ月ぐらいは家でこもってこう、うん、まあ座学みたいな感じだったんですけど、うん、一応まあなんていうんですか、1ヶ月終わって、まあ、2ヶ月目突入ぐらいにその今度は機械を使ってそういう研修で切符の売り方とかなんかそういう操作方とかを勉強するってなると、さすがにもうその集まってそういう機会があるとこに行かないといけないんで、そういうところで同期とまあ再会みたいな感じであったんですけど、そこでまあなんとかこう頑張ろうみたいな感じになって、より一層こうなんかちょっとなんかダサいですけど絆が深まったみたいな感じで、この久々やね、大丈夫やったみたいな感じとか。
いやそりゃ絆深まるでしょう、
はい、いやそうですね、なんでもすごい、そうですね、それもそれこそその鉄道、まあどの仕事もそのエッセンシャルワーカーっていう、
うん、
まあ、
うんうん、
どんないかなる状況の時もなくてはならない職業みたいな感じで言われてるんですけど、うん、なんで皆さんもね、コロナかかったらもう、うん、大変なことになるんで、うん、すごい、もう今日も早く帰って、しっかり体休めてくださいっていう感じだったんですけど、うん、やっぱり飲むの好きなんで、うん、どうする、行くみたいな。そんなんも楽しくて、飲みに行ったはいいんですけど、結構みんな久しぶりだったのか、飛ばしすぎちゃって、うん、なんか一人はそれこそ、なんか席いなくなったと思って、トイレ見に行ったらなんか水浸しで倒れとるやつもったり、で、解放して戻ったら戻ったで、うん、テーブルで倒れとるやつもおって、なんか、
地獄
地獄地獄みんな楽しくなっちゃったのか、でも僕的には、まあそういうのは慣れてるので、
うん、
それこそ、先生のゼミとかも、うん、ゼミ旅行あったじゃないですか。
ありました。ありました。ありましたね。
思い出したくないような感じかもしれない。
はいはいはいはい、
呆れる感じかもしれないですけど、はい、まあ、そこでまあ、ゼミのそういう卒論をこういうことやっていきたいとかっていう発表の後、まあ夜は結構自由で、
そうですね、
別に持ち込みとかも大丈夫だったんで、うん、みんななんかお酒持ってってやってたら、うん、次の日なんかすごい、もう顔真っ青にして、なんか山奥で、なんか、
うん。地球と一体化してたもんね、もう。ラブ&ピースだよ、ほんと。そう。 何なんだって思ってね、うん、
はい、
いやちょっとあの時はね、まあまあ面白いっちゃ面白いんだけどまあ僕の管理責任者的な立場としてはやばい、
確かに確かに
やばいっていう、大丈夫かなっていう感じだったね。ちょっとでもぐったりしてたね。
そうですね、
何らかのお酒をね、はい、飲むっていうのもねやってましたけど、はい、まあそれは仕事でもそれはそうでしょう、再開したらね。
そうですね、もう
会社は帰れっていうよね、そりゃ
会社は。そうですね、もう早く帰りなさいっていう感じで
だよね。
立場的なあれなのか言いますけど、やっぱりそうですね、僕もヒップホップ好きな身としてはやっぱ参考していきたいじゃないですか。
そこはね攻めていかないといけないよね、はい、
攻めていきたいんで。
そうだよね、
そうなんですよ。っていう攻めの姿勢も今も変わってなくて、はい、それこそ多分パーマとかもダメなんですけど、うん、もうパーマかちょっとバレない程度にこうかけたり、かけてみたりとか。
パーマダメだ、そういうあるの規定が。
なんかダメとは書いてないんですけど、うん、なんか多分なんだったかな、最初の方でもダメって書いてあったような気がして、うん、やっぱりああいう鉄道系ってやっぱこうなんかもう髪は短くみたいな感じ。
あれってみりゃあんまりロン毛の人いないっていうか、いないね。
ヒゲはダメとか、まあそういう感じのいろいろ結構厳しくて。
おいおい、
はい、そうなんですよね。
そっか、意外。あ、でも言われてみれば駅員さんでそんなあんまファンキーな人いないか。
はい、
いてもいいのにね。
そうですよね、
はい、という、はい、入社。
そうです、入社、
入社後の
後の
まだ数ヶ月だけどね、今語ったところね。
今日3時間ぐらいいっちゃうんじゃない
ですか。これもうね、結構喋ってるよ。
本当ですか？
結構喋ってる。ゼミごっこ。ゼミごっこ。ゼミごっこ。ゼミごっこ。ゼミごっこ。
何だったかな？昭和レトロブームにはまりましたね。
元からちょっと鳥羽さん、はい、レトロ気味だよね、ちょっと。
そうですね。当時から先生にもいろいろお話ししてたと思うんですけど。
はいはいはい。
それこそその多分昔喋ったのはバイト終わって夜帰って、うん、まあ遅くてまあ12時とかなんですけど、うん、でなんか BS テレビつけたら、うん、それこそその昔の曲がひたすら流れて、うん、最後の方になんか CD5 枚綴り9980円ですみたいな、
出るね、ああいうの、
ああいうの出て、うん、でなんか番組終了後は大変混み合いますんで今すぐお電話をみたいな、誰が電話するんやみたいな感じのがあって、うん、で先生に誰が電話するんですかねみたいなことを言ったような覚えもあるんですけど、はい、でなんかそれをきっかけにこうフォークソング聞き出したりとか、
お
先生の授業でもその音楽の、うん、まあ、音楽の授業をやってたので、はいはい、うん、そこでもその RC サクセションのトランジストラジオという曲が流れて、ね、はい、あ、これ深夜で流れとったやつやと思って、
結構こうそういうそういう枠なんだ、あの曲、今の現代社会では
そうです、
夏メロっていうか
夏メロ的な思い出がいっぱいっていうタイトルで、なんでその夏メロ的なところなんですかね、ジャンルとしては。
なるほどね、僕は抵抗の音楽として流したんだけどね授業でね、
はい、
そっか、そうだよね。
それで、そうですね。なんか、それこそ、あと、あれかな。あ、じゃあちょっと、アイテム1個目いいですか？
アイテムが出てくるんですね。
それがあって、本当にすごい、そういう曲聴き始めて、うん、それこそ、なんだろうな。あ、これか。
もうなんか、資料
が。はい、資料があって。それこそ、あの、去年、一昨年かな、うん、一昨年に、僕そっからユーミンすごい好きになって、
うん、
はい、
はい、もう逆に一回りして今新しいよね。
そうですね、なんかそうなんです、
流行ってる感がある
っていうかね、流行ってる感ありますけど、うん、やっぱ時代は回るんだなっていうの
そこをいち早くね
っていうのがあって、うん、でっていうのもありつつ、何だったかな、そういう音楽番組とかすごい見るようになって、うん、最近のは全然見ないんですけど、うん、それこそ日曜の昼にあの NHK のど自慢とか、
はいはいはいはい、
めっちゃ見ちゃうんですよ僕、
はいはいはい、
お前大して上手くないじゃんみたいな人も出てたりとか、もう死にそうな人が出とったりとかなんかすごい空回りしてる人が出てたりして、もうなんかすごい、あ、いろんな人おるし俺もまだ大丈夫だなとか思ったりして、なんかそういう
どういう安心なん
ですか、なんかいろんな面で元気をもらえるっていう、ね、
そういう見方ができるのか、
なんかそうです、先生も先生見られます？
いや、ほとんど見ないですよ。
あ、見ないですか。
いや、だから素人が歌ってるのをね、出てる人は嬉しいけど、
はい、これ
なんて何を目的に見ようかなってちょっと分かんなかった、今分かった気がした、なんか
なんか酒のつまみぐらいにちょうどいいんですけど、
そういう感じに見るんだ。そう
です、昼、あの僕不定休なんで、うん、それこそ日曜休みとか、うん、泊まり勤務あると日曜非番で午前へ帰ってとかなるとちょうどいい時間なんで、うん、まあ、酒のつまみにこう見てたら、うん、それこそその 俺もいけるんじゃねえかなみたいな。
なるほど。その最初はこう見て酒のつまみに、
つまみ程度に
こいつらやべえなっていうところから、はい、俺いけるんじゃないか。
そうなんですよ。
うん、
それこそそうですね。結構最近ちょっと人見知りとかシャイになりましたけど、昔とかそれこそテレビ出たりとか、うん、なんか CM 出てえなとかなんか思ってた時とかあったんで、うん、でなんとそれで応募したんですよ実際。
あ、のど自慢に。
のど自慢に。
はい。
で、はがきで応募か、あと、ウェブで
、ね、
応募どっちでもいいっていうことなんですけど、うん、はがきの方が熱意伝わりそうじゃないですか。なんか、
まあ、そこもレトロだよね。
そこもレトロですよね。なんか、そうですね、うん。はがきで出すっていうのがいいなと思って。って言ったら、っていう話をしてたら、それこそ、あの、哲也さん、
うん、
もう、その大学時代に応募してたみたいで、もうお前何者なんだよ、みたいな。本当に。
俺してたよっていう。
してたよっていう。なんか大都会を歌いたかったみたいです。ってやつです。
結構キー高いよな、あれ。
キー高いんですけど。
クリスタルキングですか？大丈夫ですかね。
はい、
はい。
で、僕も応募して、それこそユーミン好きなんで、ユーミンのディスティニーっていう曲か、
はい、
あとはあの、岡本孝子の夢を諦めないでっていう、
いいね、
もうそうですね、いかにもっていう感じなんですけど、はいはいはいはい、っていうのに応募したら、なんと、落選してしまいまして。
ここにね、はがきが。NHK のど自慢出場お申し込み結果について、
はい、
あ、本当だ、あなた様のお申し込みが残念ながら1000に漏れましたのでご通知申し上げます。だって
そうなんです。
こんなの来るんだ。
往復はがきって言って、うん、そのまあ行き帰りみたいな感じのはがきで、
本当だ、往復はがきって書いてある。
そうです、送ったら帰ってくるみたいな感じの往復はがき初めて買ったんですけど、うん、めちゃくちゃ書いたんですけどダメでしたね。
あ、じゃあこれの往復の方、はい、もう一面の方には何を書くの？意気込みとか書くの？
そうです、意気込みとか志望理由とか、
うん、
で、そうそうです、もう
なんて 歌の審査はないってこと？これは。
そうで、そこでそれが一次審査なんですけど、うん、それ通ると100組ぐらい集められて歌の審査に入り、
そこ見たいね。
そこを、はい。
素人が100組集まって歌を披露するっていう、その場はちょっと面白そうなんだけど。
そうなんですよ。
はいはいはい。ちょっと残念だったという。
ちょっと落ち込みましたね、この時は。気合い入れて一人でカラオケとか行ってたりしたんですけど、ダメでした。
それはもう一回出せよって話じゃないの？
そうです。年に一回チャンスあるんで。
毎週のように放送してるのに、応募、はい、1回なの？年に？
そうです。毎週日曜日にやるんで、まあ、1ヶ月に4回とかじゃないですか。うん、で、かける1年12ヶ月で、うん、まあ、12すると、それこそ、まあ、48か。ちょうど48なんで、うんうん、多分47都道府県あるんで、1個ずつやってればもうちょうど1年でも
う。あ、そういうこと。
くくりが。はい。1年、そうです。一週を日曜日、毎週日曜日、一都道府県やってったら、もうちょうど一年でぴったりみたいな。
うまいことできてる企画だね。
すごいですよね。それ聞いてゾッとしました。みたいな。
考えた人、偉いね。
はい。なんかよくできてるなと。
ゼミごっこ。
ゼミごっこ。
で、その後ですね。
はい。
で、まあ、なんだかんだ駅員生活を続けて、うん、まあ今もまだやめてないんですけど。
そうだよね。だから新卒で入ってずっともう。
ずっと4年目ですかね。ね、もう4年経つぐらいなんですけど、
は
い、その、会社でそういう接客コンクールみたいなのがありまして。
うん、ああ、駅でもあるんだね、そういうの、
はい。
はい。
なんかそれこそその、なんていうんですか。まあ、2年目、3年目ぐらいの。
うん、
まあ、毎年こう2年目と3年目にまあ1年ずつやらされるんですけど、
うんう
ん、まあなんかこう上の人にも見られたりとか同期にも見られたりとかしながら、
コンクールだからね、
はい、もう嫌ですねあれはっていう感じなんで。
あ、そうなの？ちょっと楽しめるのかなと思ったけど、そんなことないんだ。
全然もうそれこそまあお客さん役したエキストラの人が来て、うん、なんかすいませんみたいな、まあ、例えばですけど、うん、なんか前なんか台風で電車止まっちゃってみたいな、これ、
はい、
この切符なんかいろいろ駅員さんその時書いてくれたんですけど、うん、なんか払い戻しとかできるんですかみたいな、その切符を見てこれはこういう払い戻し方でっていうのを判断してお客様に説明するみたいな感じなんで、うん、間違えると恥ずかしいんですよね。
うん、なるほど。
あいつやったぞみたいな感じでこうなんかゾワゾワしだすんで、その見てる人は
怖い怖い怖い怖い。
そうなんですよ。で、まあ、なんていうんですか、順番的には、 まあ、例えば1から10番まであると、まず一番最初やる人は、まあ、誰にも見られないというか、うん、そのネタバレしちゃうんで、トップバッターはそうです。
そっか、
そうです。
終わった人が見るんだ。
そうです。終わった人からこう、もう終わった人はもう問題知っててもいいんで、うん、もう終わった人なんで最後の10番の人なんてみんな見てるみたいな。
あ、じゃあね、10個基本同じ問題が繰り返されるわけ。
全く同じ問題繰り返されて、でそこでまあなんか笑顔とか、うん、そういうまあ問題のをなんか的確にこう、なんか案内できただとか、あとはなんかそういう、まあ、ちょっとユーモアな感じとかもなんか評価されるんですけど、うん、まあ、1年目の時は特にまあ当たり障りなく終わったんですけど、うん、2年目の時に一応そこで優秀賞っていうことで、うん、まあナンバー2ぐらいの賞をもらえたんですよ。で、なんかナンバーワンナンバーツーに入っちゃうと、うん、入っちゃうとっていうあれなんですけど、
入っちゃうと
、うん、その別のそういうグループ会社とか関連会社の人も、うん、たちもなんかそういう大会してるらしいんですけど、うん、そこのトップが集まってさらに大会みたいな。
トーナメント勝ち進んじゃった。
トーナメントそうです。勝ち進んじゃって。
勝ち進んじゃったの。
もう頑張ったはいいけど、今度また上にこう生かされやらされるっていうことで、うん、もう罰ゲームじゃないですか。そんなのも
嬉しくないのかよ。
全然嬉しくないですね。本当にもうそうです。間違えたらどうしようとか。
じゃあその実際その上のトーナメントっていうか、はい、さらに選ばれし者たちが集まるところで、
はい、
この鳥羽さん行ったわけ。ちゃんと
行きました。一応なんとそこであの、まあ、最初のその開会式とかあるんですけど、うん、僕はそのなんていうんですか、あんまり考えることが苦手なんで、うん、もうこの笑顔で元気よくっていうので、開会式の時にその審査員が喋ってる時にもう笑顔でこうもううなずいてもうひたすら聞くみたいな。
何それ。そっちまだコンテスト始まってないんじゃない。
始まってないですけど、やっぱそういうとこからかなとか思って。
あ、そっから。そっから。あ、こいつはいい感じだぞっていう、ね。
そうです。用意ドンからじゃなくて、やっぱ始まる前とかからやっぱそういうところ見られとるかなとか思ったりして。
やる気ないのかあるのかよくわかんないね。なんかね。なんか。
やっぱりその、僕小中野球部だったんですけど、うん、まあやっぱり、まあ、試合で活躍できるのが一番ではあるんですけど、まあ練習前にこうグラウンド整備してみたりとか、はいはいはい、ゴミ拾いしてみたり、うん、挨拶してみたりとか、うん、やっぱそういうとこ結構
見られてた
のでそこかなとか。
野球部経験が
今までの経験のあれだと
挨拶じゃないけどそのコンクールにね生きてくるっていう
来るかなと思ったら、うん、その結果もあったのか、うん、一応その審査員特別賞っていう、
あ、そうなの。
そうです。ちょっとまあランクとし、まあ賞のランクとしては多分下の方ではあるかもしれないんですけど、うん、なんとか滑り込むことができて、
うんうんうん、
で会社としてもやっぱそういう上の大会で賞をもらうと結構なんかもうおおみたいな感じで盛り上がるみたいで、うん、はい、なんかそうですね。そういう、はい、ニコニコしてした結果いただくことができたっていう。
なんかそこまたグッズがありますけど、
これが賞状です。
あ、賞状出んの。
持ってきました。
社内コンクールというかね、はい、そういうものでも結構立派ですよこれ。
はい。
おお。
なんか写真まで作ってくれて、
すごい。
ちゃんとやってますよっていうのがこれで親に見せた時に、うん、やっぱり親も職場とかわざわざ来ないんで、あ、本当に働いてたんだみたいな感じでこう、なんか
あんたちゃんと働いてんのねっていうね。
はい。空想の世界じゃなかったんだっていう感じで。
本当だ、審査員特別賞出てますね。
はい、
すごいね。
そうなんです。
しかもこのなんだろう、このグッズと、グッズじゃないんだけど賞状なんだけど、すごいグッズ的な気合を感じるよね。
そうなんですよ。
すごい、これ皆さんわかります？すごいね、いいケースっていうかファイルに入って、
はい、
フルカラー写真ですよ。
はい、
すごい、これおめでとうございます。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
審査員特別賞素晴らしいじゃないですか。
はい、そうなんですよっていうこともあり、うん、なかなかこう結構いい就活ライフを、うん、就職ライフを就職ライフ、うん、はい、
就職ライフってなんだよ。
就職ライフなんかいい、そうですね、
いい社会人ライフ、
ね、あ、そうです、社会人ライフを、
はい、勤め人として、
はい、送りましたっていうような報告も今日ちょっとしようと思って今お伝えしたんですけど、
それ何、その賞を取るとさ、なんかこう、はい、現場でのなんか空気感変わんの、自分の周りの、こいつは特別賞だみたいな。
そうなんです。それこそそのなんかやっぱこういう鉄道系って営業とかではないんで、うん、なんか数字取ってきてとかそういうことではなくて、うん、まあ来たお客様にこうなんかひたすら案内するみたいな感じ、うん、ノルマとかもないんで、うん、そういうアピールできる場所がなかなかないんですよね。
そうだね。
はい、なかなかこういうとこしかアピールできるところがないんで、うん、 ちょっとボーナスが上がったりとか。
ああ、なるほど。査定というかね。
はい、一番わかりやすいのだと、査定が上がったりとか。うんうん、あとは、なんだろうな。あ、会社のホームページに載りましたね。
社員の声とかそういう感じの？
の、なんか、先輩社員の声みたいな感じで。
おうおうおう、
なんか、多分、そういう賞とか取ってないと呼ばれなかったのかなっていう感じなんですけど、多分、まあ、それ取ったんで、
うんうんうんうん、
多分呼んでいただいて、で、ホームページ。最初のその、
あ、で、載ってるわ。
そうです。私が写ってた写真。
いや、もうなんか普通の駅員だから全然わからんかったけど、これめっちゃ駅員、これ鳥羽さんですね。
そうなんですよ。
馴染んでて。
馴染んでました？
馴染んでて。
はい、
こういう駅員いるよなって思ったけど、ホーム駅員だっていう話だよね。
はい。
あ、本当だ。出てますね。
はい。
すごいですね。
そうなんですよ。
こういうところ。まあこれもね、このショーの余波かなという。
はい。意外と。
いや、まあでも、まあ楽しいんじゃないの？そういう、なんかいろいろ舞い込んでくると。
そうですね。やっぱり、充実はしてますね。
そうだよね。
同じような生活の繰り返しになるんで、来たお客様にひたすら対応みたいな感じになるんですけど、こういうイベントとかがあると、やっぱりちょっと楽しいですね。うん、
ちょっと楽しいよね。
はい。
いいよね。お、いいじゃん、いいじゃん。
はい。
やりがい、やりがい。
そうです。結構やっぱり、駅で働くのも結構楽しくて、
うん、
それこそなんか、まあ、まあちょっとこうお客様と喋ったりする時とかもあるんですけど、うん、それこそそのなんだろうな、あ、そうだ、これもグッズ持ってきたんですけど、
うん、
前その働いてた時に、うん、駅にもそういうなんかポスターとかいろいろ貼られるんですけど、うん、磯野博夫さんっていう、そういう、
ああ、
わかります？
この森とか書く人だな。
あ、そうです。先生何でもわかりますね。
多分皆さんこれ森のね絵でね、すごい木とかね、
森とか、ね、木とか森とか
すごい
なんか空とか、うん、そういうなんていうんですか、画家なんですかね、
うん、
のなんか展覧会やってますみたいなポスターが貼られてて、
うんうんうん、
で僕もまあそういう絵見たりする、描かないですけど、
うんうん、
絵見たりとか音楽聴くのは好きなんで、なんかちょっと気になってて、で見てたらそのなんだったかな、それこそ改札でこう乗り越しの70代ぐらいの多分女の人だったんですけど、
うん、
あなたあの絵見たことあるって言ってこうポスター指さされて、
どんな展開やねん、まあいいけど
本当に急にやっぱ喋りかけられたりとかすることもあって、
うん、
でなんか私この磯野さんの絵を初めて見た時になんかもう涙が出たのみたいな感じだったんで、
うん、
みたいな、
うん、
そんな素敵なんだと思って、
うん、
でそれこそ結構すぐ近くで、の美術館でやってたんで、まあ、ちょっと休日行ってこようかな、これも何かの縁だろうなと思って行ってきたんですけど、
うんうん、
すごい結構繊細な絵で、
はいはいはい、いや、いいですね。いや、これじゃあぜひちょっと、
はい、差し上げますんで、
ホタルの森がいいかな、
あ、好きなのあれば、はい、
ホタル行こうか
な、ね、
いいですか、
あ、もちろんです、はい、
なんでここで、なんでここで、絵はがきもらってんだって話なんですけど。
ポストカード。
ポストカード。磯野さんの。
はい。
あ、ありがとうございます。あ、なるほど。これを何、駅で話しかけられたわけ？
そうなんです。
で、そんなにすごいのかと思って、
はい、行
ってみたっていう。
ちょうど本当にこういう、綺麗な、カラフルな、
うん、
落ち着いた、なんか細かい、もう点描かなみたいな、本当に細かいですよね。
これ絵はがきなんで小さいですけど、
はい。
もっと多分大きいんだよね。
そうです、もっと大きくて、
めっちゃ細かくなってるもんね。
そうなんです、それの本当にもう大きいのがドーンといっぱい飾られてて、うん、
あ、
めちゃくちゃ綺麗でしたね。
そのサイズ感で見たいかもね。
はい、
めちゃめちゃね、これで見ると細密だから、
ね、そうですね、それだとちょっと、
ね、
だいぶちっちゃくなっちゃいましたけど、
だよね、
大きいと迫力も全然違って、
はい、
なんかすごい
そういう、ね、
よかったなというか、
駅で話しかけられての
そういう
お客さんからの
まさかこういうちょっとハマるというか、なんかそういうつながるとは思わなかったですね。
そこで行ってみようって思うところがいいよね。
ああ、
だからこうやって自分からさ、こう、はい、あ、ちょっと美術館行こっかなとか、
はい、
こうちょっとこのルーチンから出ないと、
はい、
ずーっとこう同じことを、
そうなんです、
繰り返して行きがちっていう感じ
なんだね。そうなんですよね。なあ、確かにそれこそ駅とかだとよっぽど一つの駅に大体まあ数人とかしかいないんで、
うん、
毎日そこ出勤して、
うん、
でたまにまあ ちょっとその事業所って呼ばれるとこで、まあ、全体で何十人で顔合わせぐらいはありますけど、うん、それぐらいしかないんで、なかなかもう毎日会う人が同じような感じになっちゃって。
あ、じゃあ意外と何個人というか少ない人数で、はい、もういつも同じ感じで働いてるってこと
か。そうですね、いろんな駅があって、あ、まあ、それぞれが各々そこの駅に行くしだけなんで、はいはいはい、そうなんですよね。
あ、今までそんな駅員さんの勤務体系考えたことなかったね。
あ、確かに
確かにね。でもそんなに僕だって普段使う駅、大きな駅でもないから、
はい、
それこそ3人とか4人とか、はい、
そうですね、
いつも同じメンツなのかもしれないよね。
そうなんですよ。
駅員さんをバカことして認識してないから、はいはいはい、駅員さんとしか認識してないから、
そうです、
ね、もう毎朝同じ人なのかどうかすら僕も確認してないのよ。
あ、はいはいはい、
一緒かもしれんね。
そうなんですよ。
なるほど、
はい、
というね。
なんでなんかそういうきっかけがないとなんか広がらないんで、はい、なんかそういうのも今後大事にしていきたいなとか思ったりもしてます。
どういう話のオチなのそれ。
まあなんかいろんなことに興味持つのはいいことなのかなみたいな。
そうですね、
はい、ざっくりですけど、
はい、いいと思います。
入社してから10キロぐらい痩せたんですよ。
あ、細くなったのね。
細くなりました。
確かにそんな感じしました。
あ、本当ですか。
うん、
大学の時それこそもうそうですね、結構飲み歩いたりとかよくしてたんで、72、3ぐらい体重が。
そんなにあったの。
結構あったんですよ。
あ、じゃあもっとちょっとふっくらしてたんだね。
はい、してました。写真とか見るとやっぱり顔丸くて、でそっから今体重今日朝測って62とかだったんで。
最新の数字が。
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 そうです、毎日測ってます。
うん、じゃあ10痩せてるね。
10痩せました。
はいはいはい。
きっかけがそれこそなんか60歳の所長って言われるあの駅の同じ職場の人がいるんですけど、うんうん、あの腹筋のあのコロコロあるじゃないですか。
あのローラーのやつね。
ローラーのやつをあれをみんなでやろうみたいなことになって半半ば強制こう誘われて。
なんでや、わからんけど。
わからないですけど、
まあ、あれ結構辛いよね。
あれめっちゃ辛いです ね。なんか本当にそれこそなんか駅員って動かないんで、うん、もうその事務室でこう切符売ったりするぐらいなんで、なんで本当にみんな結構太ってっちゃったりとか。
そっか、そんなに運動量もないのか。
そうなんですよ。
はい。
なんで、でも先生もあんま動かないですよね。
まあほっとくと動かないよね。
ああ、でもお変わりないですもんね先生。
ほっとくと動かないからなるべく動くようにしている感じだね。
ああ、なるほど。あ、やっぱちょっとは意識されてるんですね。
そう、自転車で来たりとか。
ああ、確かにそうか。
そうそう、運動してる感じはあるね。確かに、うん、確かにほっとくと太っていくような気はする。
そうなんです、やっぱ油断すると早いんで、うん、
ローラー大会がローラーをやれと。
そうです、腹筋ローラーやれとなって、うん、でまあちょっとこうやりだして、うん、ちょっとずつ痩せて、でなんかそっから
それで痩せたの？
なんか
それで
なんていうんですかね、それこそ所長がじゃあ半年後にと、半年後に一回みんなで集まってその成果を測るからみたいな
ことを。なんでそんなことやらされないといけないんだろう。まあいいけど、
何のあれなのかなと思いつつも、でもいい機会だなと思って。
まあいいよ、それも日常にスパイスだよ。
そうですね、うん、本当に動かす機会がないんで体を、うん、いい機会だなと思って行ったんですけど、うん、で行ったら最初本当に膝ついてぐーっと奥まで伸ばしきるのも本当に大変なんですよ。
あれちょっと僕できる気しないね。
はい、
どうやってあれがこう引き戻せるのかっていうのもね。
確かに行くまではいいんですけど
戻れないっていう。戻れるのかなっていう。
最初はあ簡単じゃんみたいになるんですけど、うん、戻れなくてっていうので、
はい、
でそれがバージョンアップすると今度は膝つかず立ったままそのままこうぐーっと行って、でまた膝つかずにこう戻ってくるみたいな感じの立ちころっていうんですけど、
おいおい、
立ちころができればなんか一流みたいで
まあ一流だろうね。
でそれで結局半年だとちょっとダメだったんですけど、うん、1年ぐらい続けるともう立ちころもできるようになって、うん、でかつ腹筋もちょっと絞れてきたかなぐらいな若干変化があったりとか、
うんうん、
でそっからちょっと痩せ始めて、うん、で痩せ始めるとやっぱりこうリバウンドしたくないみたいな気持ちになって、うん、で一応その自分の仕事が泊まり勤務もあれば日勤もあるんですけど、うん、それこそもうなんか決めてやったのが日勤の日は朝昼食べるけど夕方というか夜家帰ってからはもう食べないとか。
あ、なるほど。
はい、 食事制限っていうんですかね、うんうんうん、泊まりの日は結構すごくて、まあ、朝飯食べて、まあ、朝仕事スタートするんですけど、うん、まあ、朝飯食べて仕事スタートして、まあ、昼休憩でお昼食べるじゃないですか、うん、でその日の夜は食べないと。
お、食べないの？
夜食べないです、うん、なんか働いてるとなんかちょっとこう緊張感というか、うん、なんかそうですね、まあなんかリラックス、なんかいつ列車が止まったりするかも分かんなかったりとか、うんうん、なんか結構緊張しいなんで、うん、で夜食べず、うん、で
泊まりなんでそのままいるわけですよね。
そうです、泊まりなんで、まあ、終電行ってシャッター閉め、うん、まあ3時間ぐらいですかね、うん、まあこうちょっと仮眠取って、うん、で朝始発と同時にこう開けてみたいな、
お
でやってると、まあ朝もそんなお腹空かないんで朝ごはんも食べず、
はい、
で今までダメだったのが、まあその次の日の朝に、まあ、24時間、まあ、朝解散ですみたいな、うん、なって家帰ってから、うん、なんかもう家にあるやつをバーッと食べ、
まあそうなるよね、
なっちゃいますよね、うん、一番ダメなんですけど、うん、食べちゃって、でもうビールとかあると好きなんでもうカーッと飲んで
まあそこにのど自慢がついてくるわけですよね。
そうです、でプラスのど自慢見て気づいたら寝てるみたいな
はいはい、
っていうような生活を続けてたんで、やっぱ多分バーッと食べて飲んですぐ寝ちゃうのが多分ダメだったのか、うん、食ってね食ってねみたいな感じなんですけど、うん、それがすごいダメだって一、うん、回こうまたちょっとリバウンドしちゃったんですけど、うん、でもそっからそのまあ泊まりの日の夜食べず朝食べず、うん、で家帰ってからいつもバー食べてたとこをもう食べなくしたんですよ。
極端だね。大丈夫？
そうです、なんで実質、うん、24時間食べてない。
食べてないよね絶食してるじゃん。
そうなんです、
うん、
今なんか16時間ダイエットとか流行ってますけど、はい、その上を行く24時間、まあ泊まりの時だけですけど、週月にまあ 5,6 回とかですかね、うん、でやってたら結構落ちて、うん、でまあ今トータル10キロ落ちたよっていう、
あ、なるほど、
話なんですけど、
じゃあな、油断するぞというか、もうちょっと多分普通に3食食べたらもうちょっと上行くかなみたいな感覚はあるわけ、
はい、
じゃあ。
そうですね。
お
う、はい、
それだったらもうちょっと食べた方がいいんじゃないのじゃ
あ。そうですね。なんか痩せてからあんまり食欲もなくなっちゃって。
大丈夫だろ、大丈夫か。大丈夫だろこれ。
でもなんかお菓子とかめっちゃ食べるようになっちゃいましたね。
なるほどね。まあそれはそれで必要なよう、ね、多分燃料があるんだろうね、それはね。エネルギーがね。はい、そうなんだ。
そうなんです。
苦労して72から62人みたいな感じですけど、はい、そのコロコロのローラーのやつちょっとやってみたい気もするけど、めっちゃ大変そうだから
多分
やってないです。
そうですね、このゼミでやったら多分怪我人とか出ちゃうかもしれないですね。こうバターン倒れちゃって、
ゼミごっこ、
ゼミごっこ、あ、まあこんな感じで結構もうわーっと喋り終わったんですけど
そうなんだ。
そうです。あとですね、あ、最後にその過去のチャンネルの動画見てたら、
うん、はいはいはい、
このゼミ生は京都好きが多いっていう。
京都好き多いですね。
はい。それは何でですか？先生が京都好きを採用したとかそういうことでは。
僕も京都にずっといたからね。
ああ。
君京都好きって言って。
はい。
好きです。はい、採用みたいな。
にしたぐらい結構好きな子多いなと思って。
なんかゾロゾロいましたね。
はい。
そうそうそう。京都好きが多いですよ。
僕もそれこそ、京都に結構遊びに行くことが多くて。
京都採用でしたか？
そうなんです。実は。隠れ京都。
京都採用だったんですね。
実はそうなんです、はい。僕も京都枠として多分採用していただいた側なんですけど。それこそその、哲也さんになんか連れてかれた時もありましたし。
よくわかんないけど、意外と二人で行くね、遊びに行ったりね、なんか、ね。
そうなんですね。結構誘ってもらったりとかして、ね、
はいはいはい、はい、
ちょこちょこあったりするんですけど、うん、どこだったかな、東本願寺っていう、うん、もう駅の目の前の。
駅の前ですね、
そうです、うん。なんで、昨日もちょうどこの過去の動画見てた時に、
う
ん、なんか5時間、京都、
ね、
駅から5時間歩くみたいな、
そうそうそう、
企画をやってた時に、うん、なんか最初この、南の方行ったって言ったんで、うん、逆行っちゃったなみたいな。
そうそうそう。あれあれ京都分かってるとさ、あ、そっち行っちゃったのかって思うよ、ね。
そうです。外れだなみたいな。
そっち行っちゃったかって思ったよね。
はい、うん。なんですごい楽しく聞かせてもらったんですけど、もうそこでなんか東本願寺でこう、うん、法話でしたっけ、なんかありがたいお話が聞けるみたいな。うん、なんかそういうのも聞いてみたりとか、あとなんか。結構久々だったんで、小学校の修学旅行以来とかだったんで、うん、なんかすごい改めて金閣寺とか清水寺とかいいなと思って。
いいっすね。
そうなんです。 で結局なんか一人でなんか始発乗って行ったりする時もあったりとか。あ、
そうなんだ。
そうなんです。ちょっと散歩がてらというか。
はいはいはい、はいはい、
で、うん、行って そうですね、行ったりしたりっていうこともあって、
うん、
なかなかその京都にハマってるわけではあるんですけど、
はい、
なんだったかな、たまたま佐賀嵐山行った時に、
うんうん、
あのなんかまあ食べ歩きとかもできるんですけど、うん、そこに京都ガチャみたいな、
うん、
ガチャガチャがありまして、
はいはい、
でですね、なんだったかな、でパッと目についたのが京都タワーと、あと清水寺金閣寺みたいな、
わかりやすい、ま
あ、これ当たりかなみたいな感じのがあって、うんうん、僕はもう京都タワーが本当に欲しかったんで、これ出るまでやめれんなと思って。で、一応やったんですけど、全然、で、結局結論としては京都タワー出なくて。
はい。出なかったんだ。はい、
出なかったです。
はい。
6種類ぐらいしかないのに、うん、京都タワー出なくて、
うん、
で、ちょっと今バー広げますけども、こんな感じで一応やって結構やったんです。
すごいガチャガチャの。
はい。
うちのゼミで本当にガチャガチャのファンもいるんですよ。
ガチャガチャマニアいますか？
いますよ。なんか色何でもいるな、うち。わ、すごい。ガチャガチャの、しかもこれ組み立ててないね、もう。
そうです。もう開けただけ。
開けたパケットセルから。
カプセルを開けただけ。出しただけ、ね、出しただけっていうあれで。
はいはい、
僕ももともとガチャガチャ好きで、うん、家にガチャガチャのおもちゃとかも置いてあったりするんですけど。
それちょっと見せてください。はい、なんか同じやつなの？それとか。
そう、これ同じ。もう、
このパッケージが1個、はい、カプセルに入ってるってこと？その。
そうです。
じゃめちゃめちゃ回してるじゃない。
はい。で、1回500円なんですよ、先生。
高い、
高いですよね。
高いですけど、それ何回回してんの？
で、もう本当に京都タワー一択でやったんですけど、うん、見てください。今日もうクレームも言いに来たんですけど、先生見てください、これ。これ何かわかります？
え、何これ、鶏いるけど。
ですね、調べたところ、伊藤若冲さんっていう、ああ多分昔の人の、
はい、若冲
の、はい、ひまわり有形図っていう鶏。なんか、絵ですかね、絵の鶏。
絵を。
誰がわかるかよ、みたいな。
絵を立体化したの？
絵を立体化したみたいな。
これでカプセルに1個？
1 個です。1個500円です。
あ、これで500円。
それ500円。高っと思って。
弱中だからな。
はい。もう本当にですね。で、先生、これがですね、1、2と、3。
弱中。
そう。友達3人ずつに3つあげたんで、6、はい、鶏出たんですよ。5、6、30、3000円です。
3000円でガチャガチャ500円で、
はい、
鶏6個出たの？
連続で4回ぐらい出たんですよ。
おわ、すごいこれ。いや、これね、これ皆さんにはね、これ親指のサイズもないな。親指の第一関節ぐらいの、結構ちっちゃいね。
ちっちゃいです。
結構ちっちゃいね。
もう、ま、本当に外れ枠ですよね、多分。
まあ、凝ってはいるけど、でもさ、若冲の絵ってことはさ、絵だから、片面しかないでしょ、絵は。
はい。
これちゃんと両面あるよね。
そう。ああ、確かに。
立体
物。ああ、全然もう気にしたことなかったですけど。確かにそうですね。片面しかこう。
創作されてるよね、片面。
はい。
本当だ。
そうです。
すごい。ある意味。
先生にも一つ差し上げます。
こんなところで。
こんなところで。
おすそ分けが。
はい。
じゃあちょっと、2は返します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね。
はい。
まあ、他にもいろいろ種類がありまして。今度、先生、これです、これ。これです。
これ、何これ、お茶のセットですか？
はい、お茶セットを、これも1、2と3。で、あと、これも確か2つぐらい出てたんで、午後25、20、2500円。
この、お茶っていうか、
どこにでもあるやん。
これ、ま、お盆だな、
はい、
この漆器のお盆
と、お盆と、それ風のなんか、
ま、お茶の入った、この茶碗みたいなやつ、
はい、
と、あとこれは粉のね、お茶が、抹茶が入ってるやつと、茶筅と、
はい、
っていう感じですかね。
そうなんです。
これも500円。
もうなんか、なんでもいいやんみたいな、もうなんか、そう、なんかもう、それも一つ差し上げます。
これもじゃ
あ一つ。はい、
はい。
はい、
これも。
じゃあですか。
すいません、ありがとうござい
ます。もう、っていうことがあり、
はい。
で、さらに、
ダブルね。
あ、これは今、ちょっと一個しか持ってきてないんですけど、うん、これも確か家にまだあるんで差し上げます。
なんだ
京野菜です。
え、野菜これ？
京野菜です。多分、かぶと、
あ、本当だ。
人参違うかな。
と、ナスだね。
あ、これ。ナスと。
ナスと、なんだこれ。
なんか、
なんだろう。
なんか長いピーマンなのか、なんかよくわかんないですけど。
なんだろう、唐辛子なのかな。
ああ、でも。
あ、万願寺か。万願寺唐辛子ですかね。
はあ。
で、このナスはカモナスかな。で、一応京都野菜。
ああ、なるほど。
はい、
万願寺っていうお寺のなんか名物かと思いました。うん、万願寺。
万願寺唐辛子。
唐辛子です。
あ、 はい、根付けのついてるなんかキーホルダー、これはキーホルダーですね。
それはキーホルダーです。
他のはなんかね、
他のはなんか奥系の、
え、これも
それも、うん、それは後日ですね、また別の日に行った時にやった時にそれはもう4つぐらい出ました。
懲りないね。
もうダメですね。京都タワー一回行った時に結構回して、うん、でその時出なかったんで、また諦めれず後日もやったんですけど結局出なかったんです京都タワー。
はい、え、じゃあで、え、じゃあこんだけ回して、
はい、
出ずじまい、
出ずじまいです。
え、ちょっと難しくない？
京都ガチャ。めっちゃむずいですよね。
京都ガチャすごいな。え、これで？
で、あと、
まだあんの？
あ、そうです。で、あと、これが舞妓はんです。舞妓はん。舞妓さん。
ああ、まあまあまあ、これはそこそこ。
これはでも僕、個人的に、京都タワーの次に欲しかったんで。
はいはいはい。まあまあまあまあまあ。
そうです。で、それ、家に1個あるんで、それも差し上げます。
すいません。ありがとうございます。はい、すごい京都ガチャが揃っていく。
はい。
けど京都タワーとかは出ないんだ。
京都タワーだけ、結論京都タワーだけ出なかったです。
これちょっと僕次京都行った時にちょっと無念を晴らせるように頑張ります。
もうぜひお願いします。
この
であとこの2つが、これは1個だけしかないんですけど、金閣寺と清水寺、はいはいはい、これは多分当たりなのかな。
これはあれだね、分かりやすいね、金閣寺ですね。
もう誰が見ても分かるやつ。
清水寺もこの縮尺で見るとなんか清水寺に見えんな。
結構なんか質素な感じというか、なんか
これまあ清水の舞台がね、はい、この前でね再現されてるっていう、
はい、
あ、まあまあまあまあまあいいじゃないですか、
はい、
出来がいいですよ。
はい、なんでこのゼミにあの京都好きが結構いるって言ってたん で、ね、あの皆さんにぜひちょっと回しに行ってほしいなって、感想を教えてほしいなって
みんな行ったらあの京都ガチャをね、これなんだろう、京都の観光地に置いてあるやつなのかな、
わかんないです。京都駅とかにはなくて、うん、僕が今見たのはその佐賀嵐山の、
うんうん、
なんか、JR 佐賀嵐山からこうなんていうんですか、渡月橋でしたっけ、はい、あっちの真ん中の方に向かう、はい、なんかちょっとそういう通りのとこにあるのは見たんですけど、うんうんうん、それ以外あんまり見たことがないんで。
じゃあない、そこで何度も回したわけ。
そうです、
。
なんで2回佐賀嵐山行きました。
なるほどね。行っては回しっていうことで、ね、はい。ものすごい金額がそこに吸い込まれてんだ。
本当にもう青ざめましたね。あの、まあ、やるときはもうすごいもう、なんていうんですか、もう気合い入れて、もうそこしか見てないんで、もう京都タワー、京都タワーって回すんですけど、終わってみたら、どんだけお金使っちゃったかなっていう、もう。
ね。
はい。
手元に鶏とか残ってね。
そうなんです。
大量の。
もう、はい。何にもそうですね。なんか思い出のない、はい。なんか思い出のないっていうか。
野菜とか。今まで名前も知らなかった。野菜とかね。京野菜らしいですよっていう。
はい。
はい。いやいや、これ、うん、この野菜いいね。
可愛いですけどね。
可愛いけどね。
はい。というように、まあ、楽しく過ごしてますんで、はい、はい。っていう近況報告でした。
はい、というわけでエンディングなんですけど、どうですか、まあ、とりあえずはじゃあこの番組に出てみての感想をちょっとどうですか、マイクの前で話してみてっていう。
でもそうですね、もう卒業して気づいて4年とかなんで、うん、もう、まあ、結構たまりに、まあ、あんまりないですけど、結構いろいろ話すネタもあの出来上がったりしたんで、はいはい、もう行くしかねえだろうと思って、もう今日来させていただいた。でも結構、うん、なんか少ないかなと思ったんですけど、意外とこう話が膨らんで、
そうですね。
楽しかったです。
いや、すごいちゃんとこうなんか、メモもね、
はい、
こうちゃんとこうネタを書き出してきて、
はい、
ね、こうグッズもいろいろつけていただいて、はい、なんか面白かったですよね。
はい。
すいません。
いえいえ。
ということでしたね。はい、というわけで、鳥羽さんがね、まあ、この前の哲也さんに続いて、また出てきていただいたということで、
はい。
いや、本当ありがとうございます。
そうですね、これを機にでも同期とかまたちょっとテレフォンショッキング的な感じで、
そうですよね、
連れてきたいなと思ってますけど。
ですよね、
はい、
このねゼミの LINE でもこの前ね哲也さん出た時流したら、はい、みんなねなんか聞いてみますとか言って、
そうですね、
元気に返事してたんで、
はい、
まあ、返事したら全員登場で、
はい、ああそうですね、あでも全然連れてきますよ本当にみんな声かけたら来てくれて、
うん、
それこそ、あそうだ、それこそ3年前かな 2年前ぐらいの夏に、うん、そのゼミの同期でボーリング大会をやったんですよ、うん、
いいね、ボーリング大会っていうネタがいいね。
そうです、うん、で先生も誘おうかなと思ったんですけど、うん、先生ボーリングのイメージなかったんで、
まあやらないけどまあやらないけどね、そりゃ君らだってそのボーリング普段やらないでしょ。でも
そうですね、ボーリングボーリング世代って何歳の人なんですか、お年寄りっていうか。
もっと上だよね、僕より
上ですか。
上じゃない。
あ、
もう今各地のボーリング場が潰れ始めているぐらいの時代ですよね。
ああ、なんか電気代も高かったり、うんうん、あと結構老朽化もあって、部品取り替えるにもなんか海外の部品、なんかそういう結構大変みたいで、うん、潰れてってるみたいですね。
なくなりつつあるけどね。
はい。
そういう失われつつある文化ですけど。あ、何、ボーリング大会やったのみんなで。
みんなでやりました。
いいじゃないですか。
はい。で、そうですね。まあ。何喋ったかな、もう覚えてないですけどまあ元気そうにしてました。
あ、本当。
なんでそうですね、まあまたそれを機にこういう集まる、
そうですね、
場がちょっとできそうなんで、はい、いいなと思ってます。
ぜひぜひ、
はい、はい、
まあ、この番組も使っていただいて。
あ、ありがとうございます。
はい、緩くつながっていただければと思います、はい、
そうですね、
はい、という感じでした。
はい、
じゃあ、まあ、鳥羽さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これを聞いた、卒業生の皆さんもぜひ、マシュマロでね、お便り出せるようになってますので、はい、匿名なんで誰からか分かんないんですけど。
マシュマロって何ですか、気になったんですけど。
マシュマロっていうのは、なんか、こう、メッセージを送るためのサービスで、
は
ぁ。マシュマロってこうふわっとしてんじゃん。
はいはいはい。
柔らかい。
はい。
だからあんまりこうチクチクしない、こうふわっとしたコメントを届けようみたいなコンセプトの。
なるほどなるほど。
で、なんか匿名で送れるから、
あ、
誰からかっていうのは分かんないんだけど、
はいはいはい、
聞いてますよとか、頑張ってねとかいうのが出せるっていう。
無料で送れるわけ
ですね。無料でね。はい、
マシュマロを買うの、買って送るんかなみたいな。
あ、なるほどね。
なんか僕聞いてて全然分かんなくて、マシュマロって何みたいな。買わないとメッセージ送れないのみたいな。
あ、無料です。
あ、無料ですか。
確かにややこしいね。
はい。
マシュマロというメッセージを無料で、匿名で、かつ送れるサービスがあるので。
ああ、そうですか。は
い。それのリンクが、また番組のところに貼ってありますので。
はい。
はい、ぜひ、鳥羽さんもご利用ください。
はい、あ、わかりました。
はい、これ聞いた方もぜひね、
はい、
哲也さんや鳥羽さんに応援のメッセージもお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、というわけでした。
はい。
はい。じゃあ、すいません。今日は長々とありがとうございました。
いや、こちらこそ。
こちらおかしいよな、こちらこそ。
こっちのセリフだよって感じです。
どっちだよって話だよね。長々とも、そっちだ、僕が言うの。
僕が
言うの失礼だよね。
そうですね。
ゲストに対して、
そうですね。
長々とありがとうございました。
どっちかというと僕が長々喋った方なんですけど。
そうだよね。そっちから長々とすいませんって僕がいえいえっていうのがね。
むちゃくちゃですね、もう。
逆だよね。失礼しました。まあ、こんな感じで、
ね。ありがとうございます。
やっておりましたってことで。
はい。
はい、じゃあ今日は二人でね、
はい、
私先生と鳥羽さんでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。